6ページから13ページ。特集、マーケットのあるこの街が好き。紙面の3分の2以上を占めて、令和4年8月に行われた本庄七夕祭りの様子の写真が掲載されています。道の両側には背の高い七夕飾りが並んで風にそよいでいます。写真の中央に麦わら帽子をかぶり、ピンクの長いワンピースを着た女性の後ろ姿が大きく映っています。その奥には、人の背丈より高い四角い木枠の中に、色とりどりの短冊をぶら下げたオブジェなどがあり、マスクをつけて七夕を楽しむたくさんの人々が映っています。写真の下の方に横書きで、マーケットで出会う街の魅力とあります。写真終わります。マーケットを通して触れる人、物、こと。マーケットと聞いて、皆さんはどんなイメージを思い浮かべますか？イベントや単なる売り買いの場だと思われる方も多いかもしれませんが、地域コミュニティの役割を果たす場所や、居心地の良い場所など、実はそれぞれの立場や解釈によって多くの意味を持った場所になります。現代はスマートフォンがあれば、いつでもどこでも無駄なく効率的に買い物ができる時代です。ただ、かつての商店街で店主と会話をしながらお店を巡る買い物を想像してください。揚げたてのコロッケの匂いやお客さん同士の会話、そこには五感を満たす幸福感がありました。非効率で無駄なこともあったかもしれませんが、その買い物という行為自体に温かみのある価値を感じませんか？マーケットは、かつての商店街の良さを一時的でも生み出せる場所なのだと思います。今、市内では、たくさんの主催者がそれぞれの思いを持って、特色あるマーケットを開催しています。マーケットを通して、市内でこんなにも素敵な人に、物に、ことに出会えること、その価値をぜひ知り、感じてもらえれば幸いです。対談、マーケットを形作る人たち。見出しの後ろに8枚のマーケットの様子を写した写真が重ねて掲載されています。それぞれキッチンカーや緑のカーテンの下で買い物をしたり工作などをして楽しんでいる様子です。マスクを通してですが、楽しい交流の様子が見て取れます。写真の周りに4枚のイラストがあります。飛び跳ねている子、手を挙げて笑っている子供たち、若いカップル、そしておじいさんおばあさん、お父さんお母さんと2人の子供たちが仲良くお出かけをしているようなイラストです。イラスト終わります。今から5年前の本庄市では、ここまで多くのマーケットは開催されていませんでした。まさにその5年前から動き出した商店街活性化のための本庄ネクスト商店街プロジェクト。そのプロジェクトから生まれた本庄マルシェは市内でのマーケット開催の先駆けであり、その後のマーケット開催にかかる機運醸成に少なからず影響を与えていると思います。その本庄マルシェに携わり、それぞれがマーケットの主催者である3人と、マーケットと地域の関わり方を研究している鈴木美代さんで、これまでの市内のマーケット事業を対談で振り返りながら、なぜ今地域にマーケットが必要なのか、またマーケットの持つ魅力とは何なのかを考えます。4名の方が写真とともに紹介されています。山田康弘さん、株式会社山田屋代表取締役、平成30年度から本庄ネクスト商店街プロジェクトメンバーとしてイベント部会に参加。現在は本庄マルシェ実行委員会のリーダーとしてメンバーと共に街中に賑わいを創出するため本庄七夕祭りなど様々な仕掛けを行っている。出牛健太郎さん、本庄市商工観光課商工労政係職員。令和2年度から現部署へ配属。 商業支援、創業支援を担当するほか、マーケット、公共空間利活用実証実験や、本庄ミート&トークの開催、市内のマーケット情報を取りまとめたマーケットカレンダーの作成等の業務を行っている。松浦恒夫さん、本庄商店街連合会会長、銀座通りメガネ店主、平成30年度から本庄ネクスト商店街プロジェクトメンバーとしてイベント部会に参加。現在は本庄商店街連合会として商店街のお店をもっと多くの人に知ってもらうため商店街マーケットを年2回開催している。鈴木美代さん、オープラスアーキテクチャ合同会社代表、工学博士。令和2年度から本庄ネクスト商店街プロジェクトにアドバイザーとして参画。マーケット、公共空間、商店街支援等を専門とし、全国の自治体や大学等で活躍。著書に、マーケットで街を変える、人が集まる公共空間の作り方がある。8ページから9ページの中央部分に、見開きでディスカッションをしている4名の方の写真が並べて掲載されています。向かって右から、出牛さん。吹き出しで主催者の思いを通して、それぞれのマーケットの魅力を知ってもらいたいです、とあります。続いて、山田さん、松浦さん、鈴木さん。吹き出しで、ここ数年で市内にマーケットがすごく増えてきてますよね、とあります。4名の方の写真の後ろに、マーケットの賑わいを写した写真が薄く写っています。写真終わります。なぜ本庄でマーケットを始めたのか。鈴木、まずマーケットを始めた理由をお伺いできますか。山田、本庄マルシェは本庄ネクスト商店街プロジェクトの一事業として始まりました。当初はメンバーが少なくて、それが逆に原動力になり、メンバーで意地でも何かイベントをやりたいねとなりました。近隣でマルシェをやっているところが多い中で、市内では開催されていなかったため、とりあえずやってみようという話になりました。鈴木、お話の中で意地でもというのが面白いなと思って、すごくいい意味で本庄らしいなと思いました。山田、やはり少数精鋭で気持ちがピタッと合っていたので、意地でもっていう気持ちになったんだと思います。本庄ネクスト商店街プロジェクトの説明が掲載されています。平成30年度に始まった商工団体、商店街、県、市等が連携し、地域に外部人材の発想や手法を取り入れ、自走できる商店街を目指すプロジェクト。令和2年度から市の単独事業として継続しており、本庄マルシェ、本庄まちゼミ、本庄ミート&トークなど商店主や商工団体と協力しながら伴走支援を行っている。写真があります。間隔を空けてパイプ椅子に座っている十数名の方の後ろ姿が写っています。中央奥にはモニターの横にマイクを持って立っている女性の姿があります。写真終わります。続き。松浦さんはいかがですか？松浦。商店街マーケットは、もともとは昭和32年11月の本庄投げ市が始まりでした。それがずっと続いて、平成元年に本庄楽市に名称が変わり、令和2年11月に開催された第30回から商店街マーケットに名前を変えた経緯があります。他のマーケットと違うのは、商店街で店舗を経営している方のためのマーケットなので、外部から店舗を呼ばないんですね。それこそ地産地消じゃないですが、地元の店舗にフィードバックしてもらうのが狙いなので、このスタンスは崩さずにやっていきたいと考えています。鈴木、それは大事だと思います。外部から店舗を呼んできて、たくさんの利益を得ているところもあるし、それがブランドになっているような街もあります。 それもマーケットの一つのあり方ですが、松浦さんがおっしゃっているように、地域にお金を残すためには、出店者を地域に限定することが効果的です。松浦、外部の店舗ばかりだと、イベントの売り上げが持っていかれてしまうと思うので、できればこういった地域のマーケットを年中行事ではなく生活行事にしていきたいという思いはあります。お話をしている松浦さんの写真が掲載されています。続き、出牛さんはいかがですか？出牛、マーケット、公共空間利活用実証実験は、コロナ禍の影響を受けた飲食店のために公共空間を活用することで支援を行えないかと考え企画しました。令和4年5月以降、月1回開催しています。商業者の支援を開催目的としているという点では、松浦さんの商店会マーケットに近いですね。マーケットに出店することで店舗の PR に使っていただきたいという思いがあります。また、市役所、公園等の公共空間を活用したマーケットについて、市の事業として実験的に開催することで、徐々に活用のハードルを下げていきたいという狙いもありました。鈴木、出店者の方の声はいかがですか？出牛、平日にこれだけ売り上げがあると助かるとか、まだ実施していない場所でも出店したいとの声もいただいているため、今後調整したいと思っています。写真があります。手前にパソコンに何かを入力している鈴木さん、奥にお話をしている出牛さんの姿が写っています。写真終わります。以上、坂上でした。
主催者自身がマーケットという場を楽しむ。鈴木、本庄マルシェ実行委員会って、チームって感じがして良いなと思っていて、そうした関係性について教えていただけますか？山田、仲間っていうのをあまり意識させてないかもしれませんね。よくある肩を組んで俺たち仲間だよなという感覚はないですよ。出牛、ちょうどいい距離感ということですね。山田、仲間意識を強く持ちすぎると、例えばイベントをやるときに協力しなくちゃとなって楽しさがそがれてしまうというのはあると思います。楽しさがないと続いていかないと思いますよ。鈴木、私がマーケットを好きな理由がまさに山田さんがおっしゃっていたちょうどいい距離感にあります。例えば来場者含めマーケット関係者が10人いたとして、その10人が同じ方向を向いている必要はなくて、なんなら仲が悪い人たちがいてもいい。でも、緩やかにつながっている感覚が良いんですよね。マーケットに関わる方それぞれに目的があって、同じ空間を共有して同じものを作り上げているけど、仲間としての共通意識は必要ないと思うんです。山田、そうなんですよ。それくらいの感じが好きなんですよ。だからこそ、じゃあ集まってやってみるかっていう話になるんだと思います。ジェスチャーを交えて話をしている山田さんの写真が載っています。松浦、みんなが楽しんで関わっているというのが大切ですよね。鈴木、マーケットも含めて公共性の高いイベントは一般的な感覚で言うと固い人たちが運営しているとどうしても思われがちだと思うんです。でも実はそうではなくて、そこに関わる方たちはこの街を楽しもうとしているだけだと思うんです。その素直な気持ちが本庄マルシェのような大きなマーケットを形作っているんだと思います。山田、マーケットを続けていくためには企画している自分たち自身がその場を楽しむことが大事ですよね。出牛、主催者側もこんな雰囲気でマーケットを開催しているので、来場者の方も気軽にマーケットに遊びに来てほしいな。と思います。写真があります。山田さんと本庄七夕祭りの仲間たちとして街中で撮影された14名の方々の写真があります。首にタオルをかけている方もいます。写真終わります。 10ページから11ページの見開きの中央部分に縦に4枚の写真があります。上から鈴木さん、山田さん、出牛さん、松浦さんで、それぞれの方のコメントが書かれています。鈴木さん、地域にお金を残すことで地域にお店が残る。山田さん、主催者自身がその場、マーケットを楽しむことが大事。出牛さん、マーケットは緩やかなつながり。松浦さん、商店街で無駄遣いをしてほしい。写真終わります。地域で無駄遣いをしてもらいたい。鈴木、本庄ミート&トークの時に松浦さんが商店街で無駄遣いをしてほしいとおっしゃっていたのが非常に印象的でした。どういう意図での発言だったのか教えていただけますか。本庄ミート&トーク、面白いことをしているゲストスピーカーの話を聞きながら、本庄の楽しいを妄想したり自由に話してみたりするタウンミーティングとあり、本庄ミート&トークのポスターの写真と二次元コードが載っています。松浦、そうですね、地方の観光地に行くと無駄なものをついつい買ってしまうと思います。でもそういった無駄なものを買うときってすごく楽しいんですよね。旅先と同じように市外から来た方や市内の方が商店で買い物をするときに、あ、これもついでに買っていこうかなって何十円でも何百円でもいいので無駄遣いをしてくれればいいなと思っています。店舗側の立場から言えば、客単価につながらなくとも点数的にたくさんのものが売れてくれば店側としても面白いし、新しい商品の開発にもつながっていくと思うんです。何しろより多く買ってもらわないとお店って長く継続できないので、なるべくたくさんの方に来てもらって無駄遣いを楽しんでもらいたいと思います。鈴木、無駄なものを買うときがすごく楽しいとおっしゃっていたのが印象的でした。消費者側からすると、今って買い物も利便性ばかりが重視されがちです。そういう買い物ってちっとも楽しくない。お金と物をただ交換しているだけということで、本来の買い物の楽しさが失われている気がします。だから、ふらっと歩いてくだらないものを買ってしまうくらいが本当に楽しいのだと思います。まさに、無駄っていうのは現代社会にすごく必要なことで、それは地域でこそ取り戻せるものだと思います。自分のお金をどう使うか考えたときに、地域にお金を残すことは、地域にお店が残るということなので、本当に無駄かというと決して無駄ではないと思います。これからも無駄遣いの良さをもっと伝えていければいいですよね。マーケットを通して本庄市を外へ発信。鈴木、今までの話はローカルなマーケットの話でしたが、もっと広域に影響を与えるマーケットを開催しているソルフロースさんのような例もありますよね。集客から見ても広域的だし、本庄市を外に発信するようなマーケットを行われているなと思います。松浦、外部から来て町にお金を落としてもらえれば、それはそれで大成功ですよね。出牛、そういったマーケットもあって、地元の商店が並ぶ商店会マーケットもあってこそだと思います。鈴木、それぞれのマーケットがそれぞれの魅力や意義を持っているということですね。出牛、市内のマーケットはそれぞれに特色があるのが良いなと思います。ソルフロース、小玉町小玉の花屋さん、花だけでなくグリーンや雑貨、カフェも併設。経営されている大沢さん夫婦は、地元を盛り上げるためにダマ市、ダマフェスなどのマーケットを開催。多くの人が訪れている店内の写真と二次元コードがあります。地域の中でマーケットが果たす役割とは。鈴木、難しい質問だと思いますが、改めて皆さんにとってマーケットとは。 出牛、マーケットは一言で言うと緩やかなつながりだと思います。様々な店舗が連なり、活気にあふれた、かつての商店街の良さ、その良さをマーケットで取り戻せるのでは、と感じていて、昔、商店街が担っていた役割を、今はマーケットが担っている側面はあると思います。松浦、そういう意味で、私はマーケットとは、地域コミュニティとしての役割を果たすものなのかと思っています。出牛さんがおっしゃっているように、マーケットが昔の商店街の役割の一部を担えるのかな、と。鈴木、マーケットで一時的に商店街を復活させて、商店街ってやっぱりいいよね、と来てくれた方が認識して、みんなにとって大事な場所だから守っていく必要があるよね、となってくれれば良いですよね。山田、一言で言うのは難しいですが、私はトライアンドエラーだと思います。これは他の地域に通じるわけではないけれども、小さい成功体験の積み重ねがこの町のマーケットを形作っていると思います。鈴木、約30年ぶりの七夕祭りの復活がまさにそれでしたよね。商店街に何本か七夕の飾りを出してみたら、みんな喜んでくれたから、次の年も出してみようとなって、じゃあ一緒に氷柱も出してみようとなって、一つ一つが成功していく中で七夕祭りが復活しました。山田、そうですね。やはり大事なのはトライアンドエラーだと思います。ある意味ではチャレンジであるとも思います。鈴木、失敗してはいけない風潮って、本当に良くないと思います。その中で他の地域と比べても本庄市はチャレンジができるいい土壌があると思います。だからこそこの数年間でマーケットの数もすごく増えたのだと思います。出牛、市内でこれだけたくさんの特色あるマーケットが開催されていることは行政としても一市民としても本当に嬉しいです。昨年から毎月市内のマーケットの開催状況をまとめた本庄マーケットカレンダーを作成して発信しています。市内の魅力あるマーケットはほぼ毎週末くらいの頻度で開催されています。ぜひこのマーケットカレンダーや次のページを参考に主催者の思いに触れてからマーケットに足を運んでお買い物や店主さんとの会話を楽しんでみてください。4名の方が並んで談笑をしている写真があります。本庄マーケットカレンダー。市内で開催されているマーケット情報を市ホームページにまとめて掲載しています。主催者の皆さんがそれぞれの思いを持って日常を楽しくしてくれるマーケットを開催していますので、ぜひお買い物やお出かけの参考にしてください。市ホームページの二次元コードとインスタグラムの二次元コードがあります。フリーマーケットのような様子を描いたイラストがあります。以上、伊藤でした。
私たちの暮らす町はマーケットで溢れている。12枚の写真があります。すべての写真の下に文章があり、その右側に二次元コードがあります。なお、書かれた文章を読んだ後に、写真の説明文を入れます。1、商店街マーケット。主催者、本庄商店街連合会。地域密着で営業している14商店会の店舗を中心に、商品やサービスだけでなく、店主やスタッフの思いを発信しながら、春、秋の年2回開催しています。北海亭の駐車場に並んでいるテントの中で、開催準備をしている出店者と、数名のお客さんが写っている写真が載っています。 2. ビーダ・マルシェ。主催者、ガロッタ・メイド。ビーダは、ポルトガル語で生活、暮らしを楽しむ、みんなの生活マルシェとして、笑顔になれるマルシェを企画しています。大小二つ並んだ真っ白なだるまの胸には、まるで囲まれた中に、アルファベット、VIDA、ビーダと書かれてある写真が載っています。3、ダマ市、ダマフェスなどなど。主催者、ソルフロース。地元と各地域からお店が集まる素敵な一日。参加する方、来場者、出店者、地域住民、みんなが主役の人のつながりを大事にしたマーケットです。青空の下、コナマの広場に出店されたお店の前に、親子連れの人たちがあちらこちらに集まって、お店の前に並んでいる写真が載っています。4. ホリデースタンドマーケット。主催者、ホリデースタンド。美味しくて楽しいマーケットを軸に、出店者とお客様双方が笑顔になれる場所を作るため、開催地に合わせた特色あるマーケットを開催していきます。スイレコ本庄店の広い広い軒下と外にあるパラソルの下にたくさんの人が休憩したり買い物したりしている写真が載っています。5. 本庄マルシェ。主催者、本庄マルシェ実行委員会。単なる買い物や飲食の場ではなく、三世代交流の場として、それぞれの世代が楽しめる仕掛け作りを心がけて開催しています。三光通りで久しぶりに開催された七夕祭りの飾りの下を、たくさんの人が歩いている写真が載っています。6. グリーンマーケット。主催者、キャンピングベーカリー NPO エシカルプロジェクト。Go Green 地球に優しくをテーマに、ファーマーズ&ローウェイストなマーケットを奇数月に開催します。公園の芝生の上にテントを張り、お茶を飲んだり、立ち話をしたりしている写真が載っています。7. 本庄ママビーノ。主催者、ママビーノ実行委員会。ママと企業と社会をつなぎ、家族が、日本がもっと元気になれる場所を、コンセプトに、ママたちを応援するママのためのイベントです。9. 本庄商業銀行レンガ倉庫の中に出店された店先で、買い物をしている人たちの賑やかな声が聞こえてきそうな写真が載っています。8. 銀座通りデパートメントなどなど。主催者、合同会社本庄デパートメント。マーケットをきっかけに商店街のお店の人と会話してもらったり、路地を歩いてもらったり、その面白さを発見してもらうために開催しています。銀座通りにある空き地に遊び場と書かれた上り旗を立て、マットを引き、親子が楽しく遊んでいる写真が載っています。9. 小玉商工祭り。 主催者児玉商工会、地域商工業者、個展、個人の個にお店の店です。個展の魅力を市内外に発信するとともに、地域団体の発表の場を提供し、文化継承に貢献することで地域活性化を目指しています。児玉駅前通りにカラフルなテントがたくさん並び、出店したお店の前に大勢の人が列をなしている写真が載っています。10. マーケット実証実験。主催者本庄市商工観光課。飲食店などの事業者支援をするとともに、市民の日常に楽しみや豊かさを提供し、また公共空間の活用方法を検討するため毎月開催しています。本庄駅にあるインフォメーションセンターテラスパ本庄に出店している前で、楽器を演奏している二人の人を見ている人たちの写真が載っています。11. ココチョ。主催者ココチョ実行委員会。埼玉県北部や近隣のおいしいものや素敵なクラフト雑貨のお店が集まり、ここでちょっとみんなで楽しい時間が過ごせたらという思いで開催しています。西伊香湖にあるお蕎麦屋さんココチョの庭先でパラソルを立て、大人と子供がお菓子を食べながら楽しんでいる写真が載っています。12. お花サンクスマーケット。主催者ベーカリーズキッチンお花本庄本店。お客様や地域住民の方にお楽しみいただくとともに、出店者の方には新規顧客の開拓と地域交流の場を提供できるイベントを目指しています。ベーカリーお花さんの店先で、長テーブルの上でパンやお菓子を販売している写真が載っています。各マーケットの最新の開催情報等については、次へ問い合わせください。商工観光課電話 25-1175。 以上、松岡でした。